こんにちは、遠藤和樹です。白石裕和の勇気対人事、白石さんよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますけれども、はい、まあ、ちょうど今のタイミングで言うと勇気対人事でいきますと、勇気対経営実践フォーラムがね、福岡でちょうど終わったところでした。
遠藤さん、ありがとうございました。はるばる、どこから。
ありがとうございました。
なんていうか、主催しておきながら言うなですけど、非常になんか講師のラインナップも、遠藤さんのね、紹介もたくさんいただいて、
はいはいはい。
終わってみたらよかったなって思ってるんですよ。全部勉強になった。当然全部参加は分科会とかあったんで、うんうんうん、できなかったですけど、勉強になることばっかりで、やっぱりいいっすよね。
広石さん的にはなんか、あえて一個ちょっとつまみ上げるとなんかありますか？印象的に。
僕ね、司会をやらせてもらったですけど、ちょっとこの辺の紹介は遠藤さんの方が上手だと思いますけど、それぞれね、お三方、経営もやりながら、なんでそんなことしてんだっていうことを聞くコーナーにね、パネルディスカッションになりましたけど、まあ、見えないものの時代って言いますけど、やっぱり何のために生きてるのかとか、なんでこの仕事やってんのかとか、どういう問題意識を社会に持ってるのかとかいうことが、やっぱりそれがないとエネルギーある仕事とか価値の創造とかができないんだなっていうのを改めて、これはまあ、最近ね、そういうことは教えてもらってますけど、そういうのを肌で感じた2日間でしたよ。
面白かったですよね、あの場も。領土問題の田中さんと、
うん、
サイバーセキュリティの、ね、那須さんと、私もポッドキャストもやらせていただいてる先生、うん、安全保障のね、産業の方、
混乱しながらどうなるんだろうかって思いながらやってたって言ってましたけど、よく回すなって思いましたよ。
いや、でもあそこに結果的に串刺しさせたらね、今結果として白石さんがおっしゃられたことが出てきましたよね。その仕事への誇りだったり、うん、もう、なんでこんなめんどくさい仕事してんのかと思ったらね、うん、シンプルに皆さん共通だったのが、いや、誰もやらないから自分がやるしかなかっただけなんだよね。そうそうそう、みたいなね。
ねえ。川上先生でしたっけ？かっこいいと思ったからって。
川上先生でした、
ね。川上先生
で
ね。
はい。
いいですよね。ああいうね、動機も動機になる。っていう
ね、だってね、日本を当時本当に首相たちの、ね、次元で牽引してた方々を若くして20代前半で見た時に、
うん、
この大人かっこいいってもう憧れちゃったよねみたいな話でしたもんね、うん、いや、あの純粋な気持ち大事だなと思いながら、
だからね、我々もそう思われるような人間にならないかなとかね、
こう帰ってきますね。うん、まあ、ということでね、9月の9日には、勇気対経営実践フォーラムのね、東京版をちょっと、ワンデーにはなりますが、やろうと思ってますのでね、うん、随時皆様にもご報告させていただきましょう。
よろしくお願いします。
まあ、ということで、今日の収録、早速質問に行きたいと思います。
は
い。今日の質問は、ちょっと読ませていただきたいと思います。
はい。
白石さん、いつも勉強させていただいております。当社は製造業で営業評価を売上といった結果で行ってきました。しかし売上だと儲からない仕事を評価することにもなってしまうことに気づき、粗利の評価にしましたが、ただ最近そのやり方にも限界を感じております。粗利の低い案件を取ってきた営業を評価できず、かといって工場を遊ばせるわけにもいかず、結果として評価が曖昧になってしまっています。営業の評価はどこから見直すべきでしょうか、ね、こういうことです。
この方製造業で、製造された製品を売る営業でエリアが分かれてて、で割と一人で業績を出さないといけない人をどうやって有機体人事的に見ますかとか質問を受けたりしますよね。
ほうほうほう。
で、そう、営業なので当然ね、数字を上げないといけないっていう関係から、売上目標だったり粗利目標だったりっていうのを、ね、上げるのは当然それが悪いというのは全く思いませんし、限界が来るっていうのは、例えば直近の事例でもあったんですけども、その粗利が低い仕事を取らざるを得ない、はいはい、その営業の人のなんで粗利が低い仕事を取ってきたんだと、粗利目標が 業績評価なのに、なんであなたはそんなことしたんですかと問うと、その人が会社全体のことを考えると、ね、まだ新人も入ってきてるような組織だったので、この受注したものを、取ってきて、でこれを難しい仕事なのでやらせた方がこの教育にもなるし、
なるほどね、
原価はそういう意味ではかかるかもしれんと、その新人の工数 は果てしない工数になるかもしれないけど、ただ人材育成上そうした方が今比較的受注が少ない、今の時期にはこれを取るべきという判断をしましたっていうね。
なるほどね。それって原価じゃなくて教育研修費に入れられないんですかね。そんな話はおかしいか、うん。
そうそうそう。で、それって経営者の発想じゃないですか。
うんうん、
正しいですよね、
うん。
で、その話を聞いたら社長もなるほどってなって、どう考えたらいいかみたいな話になった。
すごい似たような事例ですね。
うん。うん、でね、僕も正解がわかるわけではないんですけど、やっぱり、まあ、プロセスと結果とというふうにあえて分けるとすると、やっぱり結果評価だけに偏重してしまうと、こういうことになってくるんだろうなというふうに思ってて、
うん、
いわゆる定性評価、プロセスの評価ですよね。
うん、
どういう、それこそコンピテンシーなりもそうですけども、どういう行動をとってたのかっていうところにも光を当ててあげないと、それが全社最適の当社が望む理想的な人材から来る人材像から来るコンピテンシーだとするとですよ、例えば短期的な成果は上がらなくても、さっきのね教育研修のようにその人が育ってくれれば会社として例えば10年後の利益に貢献したなんてことはあるわけで、
うん、
企業経営ってそういうね長期的視点に立った行動も当然取らないといけないわけで、そういったところに光を当てるっていうことも重要だろうなというふうに思うんですよね。結果評価だけだとやっぱりその社員の方はね、お給料が人生の結構なシェアを占めるわけですから、
うんうん、
やっぱりなかなかその長期的視点に立った行動が取れなくなる、会社にある意味貢献できなくなる、顧客に結果として貢献できなくなる行動を取らざるを得ないっていう結果にはなるだろうなというふうに思ってて、で、その現場でも社長とそういう話をして、なるほどなというふうに、僕も改めて思ったんですけどね。
うんうんうんうん、
で、そうなるとね、例えば、結果評価だ、じゃなくて、まあ、極端な話、プロセス評価だけにしたとして、じゃあ数値、限界意識はどうなるんだっていう話も出てくると思うんですけど。
確かに。
うん。それはね、例えばチーム単位にするのか、組織単位にするのか、小さい組織であればできると思うんですけど、目標労働分配率を数値目標として共有をすると。
はいはい。
この目標労働分配率を達成したら、自分たちの賞与原資が生まれる、昇給原資が生まれるっていう構図にしてしまえば、ね、組織ですから、チームでやり取りするって、チームで顧客貢献するっていうこともできるし、そうしなくちゃいけないのが組織ですし、そうだからこそ価値が創造できるのが組織ですから、
うん。
うん、ね、個々に数字目標を与えるっていうのもいいと思うんですけど、チームで達成する数値目標にすり替えてしまうなんていう発想もあれば、なんかね、うまくチームとして価値が創造できるような気がして、まあ、そこも、今からどういうふうにしていこうかというのは、考えているところなんですけど、ちょっとすいません。だーっと喋りすぎたかもしれませんけど、
今のでいくと、そのプロセス評価と結果評価っていうどっちかって話にがまず2つ5概念としてある中で、
うん、
プロセスに振ったとして、じゃあ粗利とか数字問題どうするんだって時に、
うん、
プロセスを大事にしながらその結果の方の評価っていうのは、
うん、
今の話を多分個に全部追わせるんじゃなくて、結果というのをチーム全体で追っていくみたいな仕組みっていう方法もあるよねみたいな、そういうことです。
そうです、そうです。おっしゃる通りですね。うん。で、あくまでね、やっぱり結果って利益、まあ利益ってご利益でしょ？仏教用語から生まれてきた。
はい、はい。
ね、プロセスが正しければ必ず正しい結果は出てくるはずだと。それがご利益なんだということで、正しいプロセス となる行動が取れたのかどうかの検証が、検証材料があくまで数字なので、数字を先に追っかけるとご利益もついてこないっていう構図にはなるんだろうなというふうに思うんですよね。
言葉で言う、利益はついてくるけどもご利益はついてこないってこと
ですね。そうですね。まあ、そういう時の利益は短期的利益になるんでしょうね。
はい、なるほど。
短期的利益は生まれるけど、長期的利益を損失してしまうっていう。
まあ、目に見えない形で追って何かしらで帰ってくるっていうことですね。
うんうんうん、
ああ、そういうことか。
そう。
結論というよりも、最初にこうまとめると、今回のこの営業の評価は、この方、売上、ああ、じゃない、あらりだ、あらり、うん。あらりだと思ったのに、なんかここに来て、あらりじゃない、ないなってなってて、
うん、
あれ結果じゃなくて、プロセスの方向から、一旦見直せばいいんじゃないかっていう感じですか、今の時点で。
そう、そういう方法があるんじゃないでしょうか、という流れですね。
なるほどです。
それはね、経営戦略とかね、組織ビジョンとか、社長が考える今からこういう人材じゃないと生き残れないっていうものを、それこそ人事理念とかね、評価項目に、落とし込むとしたら、こういう人材だみたいな発想から、その項目が落とし込まれると、なんていうか、社長が、社員を育てる材料にこの有機体
験があるんじゃないかな。散々ね、この番組の言ってきてるところにつながってくると思ったらですね、うん、今めちゃくちゃいい質問ありますよ。そこにつながる質問来てまして、
うん、
これちょっと次回やりましょうかね。まさにその組織ビジョンとかを明確にしないとダメなんじゃないんですかっていう声が、
うん、
こう会社から上がってって、
うん、
ちょっとそれについて質問したいんですって内容が来てるんで。
なるほど。
ちょっと今回の件とですね、そのまま繋がっての回答にもなりそうですので、ちょっとそちらぜひ
来週
楽しみにしていただきたいなというところで、一旦今日終わりたいと思いますが、何か質問ありましたらぜひ追加でお寄せいただけたらと思います。ということで今日のところ終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
白石裕和の有機体人事。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。白石裕和への質問を受け付けております。番組の概要欄に質問フォームの URL を記載しておりますので、そちらからご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。